이 꼬로 바래양 이따강아와 오음사그라
ヤンクラプテおはようございます。2008年8月10日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピカウシ第88回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、私茅野史郎が進行を担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送いたします。なお FMYY で配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。さて本日のニブタニの様子ですけれども、ちょっと雲がかかってきている天気です。気温は多分21度ぐらいで、とても建物の中でいると涼しいというそういうような感じです。神戸の方は、毎日暑くて、大変だと思いますけれども、北海道はとても涼しいです。アイヌ語ではですね、8月をシニヨラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースです。今日は3つのニュースをお送りいたします。1つ目はユネスコ世界無形文化遺産アイヌ古式舞踊内定、7月31日付北海道新聞より。文化庁は30日、国連教育科学文化機関ユネスコが無形文化遺産保護条約に基づき来年作成する世界の代表的な無形文化遺産のリストに第1回候補としてアイヌ古式舞踊をはじめ計14件の登録を提案すると発表した。来年9月のユネスコ政府間委員会で登録が正式決定される。無形文化遺産のリスト登録は世界遺産のような登録の可否を決める厳格な審査はない。すでにユネスコから傑作宣言を受け登録が内定した能楽、人形浄瑠璃文学、歌舞伎と合わせ日本からは計17件の登録が正式に決まる。国際的に文化財としての知名度が高まることが期待される。アイヌ古式舞踊は1984年に国の重要無形民族文化財に指定された。道内在住のアイヌ民族によって伝承されている歌と踊りで、アイヌ独自の文化に根ざし芸能と生活が密接に結びついているところに特色がある。アイヌ古式舞踊については今年6月のアイヌ民族を先住民族と認める国会決議を踏まえ、日本文化の多様性を一層示す観点から早期に登録することにしたという。文化庁は今後国が指定している優れた演劇や音楽などの重要無形文化財、民族芸能など重要無形民族文化財、建造物修理などの選定保存技術の計430件すべてを日本の無形文化遺産とする目録を作成した上で、指定時期の速さや地域バランスを考慮し17件を手始めに順次代表リストへの登録を目指す。北海道歌理協会の加藤理事長は、先祖からいただいた文化が世界的に認められる流れになったことは大変嬉しいと歓迎する。阿寒アイヌ民族文化保存会の松田会長は、地道な文化伝承と啓発も評価されたと思う、若い世代にしっかり引き継いでいきたいと話している。2つ目の記事です。ユーカラ題材に歌劇、札幌の子供50人上演富山、8月5日付北海道新聞より。16カ国の子供たち総勢2000人が参加して歌や演技を披露する第1回富山世界子供舞台芸術祭で4日、札幌子供ミュージカル育成会がアイヌ民族の交渉文芸ユーカラを題材にしたオペレッタを上映した。ユーカラの提供者はアイヌ民族初の国会議員だった故茅野茂さんで、この日は夫人の玲子さんも駆けつけて鑑賞した。同芸術祭は子どもたちの国際的な文化交流を目的に 7月31日から6日間、富山県の富山市や高岡市で約70団体が講演する。道内から唯一参加した道育成会は、富山市の富山県民会館ホールで一つのお椀でトゥミクミクを演じた。いじめられ家を追い出された子犬が若者に拾われた後人間となり、その若者と結婚する物語。アイヌ文化伝承に力を注いだ茅野茂さんが生前提供したユーカラをもとに、細川さんが作詞作曲、元 NHK 会長川口さんが脚本を担当した。会場を訪れた1100人の観客は、4歳から14歳まで約50人の熱演に盛んに拍手を送っていた。玲子さんは、音楽劇という形でアイヌ文化を世界に発信してくれ嬉しいと話していた。3つ目の記事です。北海道アイヌ懇談会歴史教育の充実要望、8月5日付北海道新聞より。アイヌ民族の地位向上などについて話し合う北海道のアイヌ政策を考える懇談会は4日札幌市内で開いた初会合で、政府に対してアイヌ民族の歴史教育の充実や生活向上などの施策を求めていくことなどを確認した。会合には高橋晴美知事をはじめ委員5人が出席し、アイヌ民族が受けている差別や歴史的事実を全国にも広く伝えるため政府に働きかけを強めていくことで一致した。ただ具体的な政策提言については11日にも予定される政府のアイヌ政策の在り方に関する有識者懇談会での議論の行方がわからないため、今回は議論にならなかった。委員の北海道歌り協会加藤理事長は会合後、現行のアイヌ文化振興法だけではアイヌ民族の権利回復は不十分との認識を示した上で、教育や生活などの課題をどうするのかということを密着する立場として政府に言っていきたいと述べた。北海道の懇談会は政府の有識者懇を前に、政府と北海道の委員を兼務する知事と加藤理事長、常本照樹北大アイヌ先住民研究センター長たち、道内関係者がオール北海道として共有認識を持ち、政府の議論をリードするために設置した。今後も国の有識者懇と並行する形で随時開催する予定で、政府委員の3人と本田裕子殺大教授アイヌ語と畑弘明道埋蔵文化財センター理事で構成する。以上のニュースで、志郎さん何かございますか。
はい、アイヌの古式舞踊がですね、国の重要有形、重要無形文化財の指定を受けておりますけれども、これがですね、ユネスコの世界無形文化遺産に、指定されるということは喜ばしいことだと思っております。それと6月6日にはですね、アイヌ民族は日本の先住民族であると政府も認めておりますし、これをきっかけにですね、アイヌ民族の理解が深まることを期待しております。
はい、ありがとうございました。私も本当にそう思います。以上で地域のニュースを終わります。はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日はもう夏野菜についてというテーマで話していきたいなと思います。私、先日8月8日に誕生日を迎えました川上正史です。よろしくお願いします。
何歳になりましたか。
はい、もう今年で26歳になりました。
いい年だね。
はい、では時計の順で、はい、次お願いします。島崎さん。
はい、
島崎直美さん。
島崎直美です。
どこから来たの。
私は札幌から今日来ました。
好きな夏野菜は何ですか。
好きな夏野菜は大好きな茄子です。
茄子、目の前に今朝収穫した我が家の茄子があります。
あ、とっても美味しそうですね。
はい、じゃあ後で茄子について深く語っていただきましょう。
そうですね。
はい、はい、では続いて、
はい、私関元子、今日はですね、夏服の上にカメオの小さなブローチをつけております。
すごい、
はい、
すごい素敵ですね。
ありがとうございます。
はい、私茅野史郎です。今日はですね、昨日ちょっと札幌で会議がありまして、そのままホテルからこっちへ直行しましたので、スーツのズボンと白いワイシャツを着用しております。よろしくじゃない
の。はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、笹村律子です。今日はおしゃれしてきました。
あら、どんな、
どんな
リスナーに見えるように言って。
グレーのスーツを着てきました。すぐお見合いでもできるように。
やばい、する予定が午後に入ってる。
はい、藤井めぐみです。2ヶ月ぶりに来たんでちょっと緊張気味ですが、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、皆さん自己紹介していただきました。本日は司会進行メインで進めさせていただくのは私川上で、ところでこのテーマは夏野菜ということで、この目の前に今スタジオの私たちの目の前に夏野菜がもう盛られていますね。この夏野菜、きゅうり、トマト、ナスビに、あと一つこれはシシトウですね。
これちっちゃい。
かわいらしいシシトウが。シシトウは緑でかわいらしいんですけど、同じ緑のきゅうりが半端じゃなくでかいという。どうしたんだこのサイズ。
見えるように何センチこれ。
そうね、これは
30センチ力ずつあって、太さは
5センチです。
5センチはあります。
5センチですね。もうこれ種がもう入っちゃってるぐらいの大きさで、すごいですね。このきゅうりはあの僕が先日本家に、自分の本家に行って、あのおばあちゃんの顔見たら、まさしキュウリあるって言って、その収穫をちょっと遅れちゃったっていう、水分をバンバン振ったでかい化け物キュウリをいただいたのを関さんにあげたのを関さんがスタジオに持ってきてくれたという形で、
はい、美味しそうです。これは
これ
味噌つけて食べたらバッチリだね。
ガリガリいきたいですねこれは。
あとこれ酢味噌なんかどうだろう。これ
美味しい、
でかくても
美味しいけど、中の種を取って、うんうん、あのなんていうか、ウリのね種を除くように、これはバッチリ種入ってるから
入ってますね。
それを除けば大丈夫。
そうそうそう、
除けば
酢の物とか、
もう一本で何十人か食べれる、10人以上は食べれると思う。
これだけでもお腹いっぱいになりそうですよね。
島崎さんの好きな野菜、
料理もね、料理方法も聞きたいね。
そうですね、茄子ビはですね、一番美味しいのは素揚げして、油で素揚げして、はい、そのままちょっとお醤油を落として食べるのが大好きですね。はい、でその他にあの味噌炒めとかをしてですね、
はい、
はい、いいと思います。
なるほど、はい、
この茄子はですね、まだトゲが今朝あのようやくなって初収穫の茄子なんですよ、実は。
あら、
でこのナスはあの命拾いしたナスという物語があって、
命拾いって、
あの実は春先ね、あの苗を植える頃にひどく寒くなったの、うん、それで5月に霜に当たったんですよ、うん、でそれを、四郎さんのおばさんがね、もうこれは霜に当たってもうわしは嫌だから、あんた拾っていって自分の畑に植えて助けてやれと命令を受けまして、5本ほど拾った、命拾いしたナスになったの。
だから情けないから
か。そうちょっと、ね、
なんか全然育ってない、情けないの。
あのでも生き延びただけでも素晴らしい。
素晴らしい、よかったな、
うん、はい、
なんか食べづらくなっちゃうような、うん、
申し訳なさく申し訳な い,
申し訳ない。
いや、美味しいうちにいただきましょう。はい、
このシシトはどなたが持ってきてくださったんですか。
これも我が家の畑から今朝初収穫。
小さな畑全部なんか情けないよ。
いや、あのね、日当たりが良くないで、今年は低温だったでしょ、だからちょっとね、
発育が悪い。
そうそうそう、それで無農薬 く有機栽培だからね、うんうんうん、やっぱり畑が越えるまでにちょっとね時間がかかる
の、ね、うん、
でもこういう取りたてのものをね、うん、食べれるのはどうですか、うん、幸せですよ、
美味しそうです、ツヤツヤしてて、
うん、そうですね、すごい光沢感があって、
うん、それと美味しそうなトマトがありますけど、これはどこさんですかね、
ビラトリさんですよ、もちろん、
あ、じゃあ西川小指
と、そう、いえいえ、あのそれはね、昨日訪ねたところでいただいたと思う、ダンボール一箱いただきましたので、ね、皆さん今日お土産にどうぞ、
すごい、
ね、いや、綺麗
ありがとうございます。
トマトってどういう調理法で食べられます？
私昔からでもトマトって砂糖つけて食べてます。
砂糖、
砂糖だけ、
美味しいよ、ね、
子供の頃から親がそうやって食べてたんで、うん、今でもドレッシングよりも砂糖つけて食べます。
私も砂糖です、ね、
おばあちゃんそうだもんね、
そうですよね、
かやのりえこさんも砂糖つけて食べてる、
蜂蜜とかつけることって
ある、邪道だな、
そんなことして食べるの、
トマトに
言わなきゃよかったから、
トマトに蜂蜜は邪道だよ、
ね、
砂糖すらも私はちょっと
醤油とマヨネーズもいい、
あ、それで気がつく、
ね、
でもね、あのスープとかね、焼いたり、
うん、あ、スープにすると美味しい、うん、
トマトスープで、やっぱりこの豊富なトマトはさ、スパゲッティだよね、
あ、そう
ね、パスタ、パスタソース、
それも美味しいですよね、
それは美味しい、
まさしくん一人暮らしで何作って食べてんの、
自炊してるの、
自炊してますけど、もう本当にお粗末なものでは卵焼きだ、
出汁の入ってない卵目玉焼き、
簡単です、
スクランブルエッグ、
そうなんですよ、あとレトルトとかね、
あーチーンしてね食べれるもの、
めぐちゃんは夏野菜何得意なの、
私はスイカが
食べましたか、今年スイカ
食べました、
野菜の部類に入るのはスイカの皮だよね、あれね、実は果物だから、
実は果物だから
でもまあ夏ということ、
夏ということで、
私昨日トウキビ食べましたよ、
お
美味しかった、らららら、職場のおばちゃんがいて、うんうん、
そうだね、夏野菜、野菜はトウキビだよね、
忘れちゃいけません、
いや実はね、私もセイコーマートでね入れたやつ売ってたんだよ、
セイコーマートって北海道にしかないコンビニね、
1本ね、なんと250円もしたよ、日本買って500円だった、日本だけ
買ってもっと買えたの、茹でてください、
美味しかった、甘かった、
これからトウキビの時期をね、神戸の皆さんもトウキビ食べに北海道遊びに来るといいわね、
そうですね、う
ん、暑い時に食べるトウキビがまた美味しいんですよね、
ガリガリガリ
ガリガリガリ、あのたまに歯に挟まる
んですよ、そうね、取、ね、るのが大変なんですよ、猿みたいな顔に
あれなんか出てるよ、繊維があってね、
ね、
あの好きな方はい、もうなんかもう話題が本当に尽きない感じなんですけれども、
はい、
時間が迫ってきたのでここで閉じたいと思います、以上でワイワイガヤガヤを終わりたいと思います、ありがとうございます、
ありがとうございます、
インタビューコーナーに移ります。本日のお客様は島崎直美さん、 先ほどワイワイガヤガヤにもご出演いただきました、島崎直美さんはごめんなさい、1959年にここから隣の隣町むかわ町でお生まれになりまして、はい、16歳までむかわ町でお住まいだったそうで、はい、ご主人の苗字が島崎さん。
はい、そうです。
はい、はい、むかわ町までは何キロくらいありますでしょうかね。
ここからですか。
ここからだと、
いやちょっとわからないですね。
あ、そう、富川まで25キロだから、
あ、30キロぐらいですね。
30キロぐらいでしょうかね。
はい、
はい、可愛がられて、あの愛されて育ちになったのがよくわかる笑顔の素敵な島崎さんです。
ありがとうございます。
本日はですね、はい、7月の30日から、はい、6月の30日から7月4日まで開催されましたアイヌモシリ2008先住民族サミットの共同代表でもいらしたということで、はい、お話を伺いたいです。はい、よろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。
この先住民族サミットを開こうというそもそもの話はいつ時立ち上がりましたか。
もう昨年の7月からそれ先住民族サミットに向けて私たち民族としての何かやろうということで誘われて、はい、そのサミットをやるきっかけになりました。
さまざまなこう準備で一番大変だった準備はどんな部分でしたか。
まず一人一人がまず一緒にやるってことが初めてだったっていうことと、うん、それと大きな会議に向かって、まあ、いろんなお互いの気持ちを確かめ合って理解できることがすごく大変でしたね。
代表になられた方は何名でしたかしら。
共同代表はですね6名ですね。
はい、その会議を何度も何度も重ねて、はい、お互いの意思を確かめ合った。
そうですね、今回はですね北海道のアイヌだけではなくってと関東地方のアイヌも事務局として動いていただいたので、そういう北海道と本州のアイヌの連帯をつなぐという意味でも非常にそういうところでちょっと苦労をしたりとかお互いにしたと思います。うん、
事務局、何かそういうイベントの時にね事務局をなさるということはどうでしたか。やる前とやってみて、うん、そのなんていうか違いとかね、うん、こんなことになろうかとは思いもしなかったような話ありますか。
うん、そうですね、エピソードはたくさんありますけれども実は私共同代表の一人なので、
はい、
実は事務局として入ったわけではないんですけれども、一応補佐の立場として事務局側の方に入ってやったっていうだけだったんですけれども、そうですね、一番大変だったのは意外に思っていたより会計の部分がすごく大変で、うん、今回は国の助成金がほとんどもらえず、うん、ほとんど落とされてしまって、そして最終的には草の根運動で広めていったことが一番大変だったということと、お金をいかにして手に入れるかということが非常にあまり意識しなかった部分だったのですごく苦労された、苦労しましたね。
ああ、そうですか。はい、海外からゲストをお招きになって二十数名でしたよね。
はい、
その部分に使われたお金が一番多かったですか。
もちろんそうですね、今海外の招聘者28名来たんですけど、 その中の、はい、まあ、21名は、皆さんそれぞれ滞在費、もちろん旅費は7名ということで、うんうん、完全に出した部分とかで、非常にその海外の、それとあと今ガソリンが非常に高くてですね、はい、その部分でチャージっていうガソリンチャージっていう代金が含まれてしまったので、すごくびっくりして、どうしようかこれで成り立つのかなっていう途中ではそういうふうに考えたりしましたね。
やっぱり国際会議をやるということは本当にそういう思わぬ出費とか、うん、いろいろあるわけですよね。
そうですね、あまりお金のことばかり言うと、皆さん誤解されるかも分かりませんけれども、実は本当に蓋を開いてみなければわからないぐらい 本当に自分たちが思っていた以上のお金が支出されたということで、やはり私財布を扱った人間としては非常に、あの一番頭を抱えたところでありました。
そうですね。はい、でもその開催した結果どうでしたか？
いや大成功に終わりました。で、あの当初やはり多くのアイヌ自分たちの仲間を引き入れて、また次の世代につなげていくということで、若い世代のアイヌを自分たちと一緒に世代の違う人間がそれぞれ手を携えてやるってことが本当にとても良かったなと思います。
あの私はあのこちらで若干のお手伝いをさせていただいたので、あの交流会とかあまりねビラトリでは参加するチャンスがなかったんですが、その海外のゲストからあのたくさんのエールをいただいたような感想を抱いているんですよね。あの
そうですね、たくさんもらいましたね、はい、
あのなんかそういうことで今までその若い世代ちょっとアイヌとしての自分のこう立ち位置に後ろ向きだった人たちにこう与えた影響ってあの実際に伝わってきてますか？
あ、実際たくさんいろんな声いただいて、最終的にはこのこういう会議だったら、はい、俺たちも参加すればよかった、私たちも参加すればよかった、そしてそれと今回参加してまた一般の若い世代の、
はい、
あの大学生を含めた、はい、あの和人、私たちも日本人なんですけれども、はいはい、そういうサポーターたちが多く56名ほど関わっていただいて、非常に彼らのエネルギーをいただいてあの成功へ導いたかなと私は思っております。
あの通訳とボランティアとかね、たくさんの方が応援してくださいましたよね、
う
ん、
そうですね、はい、たくさんもらいましたね
あのところで、まあ、サミットが終わって、あの、まあ、いわゆる会議としては一時のお祭りのような、でもやっぱりそれは打ち上げ花火に終わらせないために、何を目指してどこへ向かっていこうかみたいな、あの反省会といいますかね、うん、そういう場で。
そうですね、昨日ですね、夜にあのサポーターと実行委員の反省会がありました。それと含めてご苦労さんという意味を含めて懇親会を継続してやりましたけれども、まあこのままは本当にお祭りで終わらせたくない、そして継続をしながら、まあ、サミットっていう言葉はなくなっても、これから私たちがつないでせっかく手を結んできた部分ではとても良かったので、今度全国組織を目指しまして、日本全国にこの私たちの多くの仲間が賛同したあのこの形を残したいなっていうのがほとんどの意見で、まあ将来的にはですね、やっぱりあの海外の先住民族と、もちろん今もそうなんですけど、連帯をあの多く持ち、そして自分たちの権利回復ですね、アイヌ、あの民族としての権利回復を、先住民族の権利回復を一つも多く取りたいなというふうに思っております。
あの若者のとの連携、まあ、本当に今まで頑張ってこられたね、あの先輩たちがどんどんあちらの神の国へね引っ越ししてしまっていますので、うん、やはり島崎さん世代が次の世代としっかり手を結んでいくって大きな目標がまだまだ何十年も頑張んないと、
う
ん、
そうですね、あのちょうど私の時代は中堅層、今もう49、
はい、
49歳で来年は50歳ですけれども、はい、本当にあのまだまだ立ち止まってはいられないし、うん、ますます前進あるのみで、うん、若い世代を次に引っ張っていかなければいけないなと思っています、
はい。もう一方、あの島崎さんはおよそ30年ぐらい前から札幌ウポポの保存会の、代表でもいらっしゃると伺っておりますが、
あのそこの3もかれこれ20年ぐらい保存会として成り立ってて、
はい、
私はまだ保存会に入ってはですね20年は満たさないはいますけれども、
はい、
事務局長はもう6年ぐらいやっておりますね。はい、
あの会員は増えそうですか？
今29名の会員を連れてですね頑張っております。
そうですか。
ただうちの保存会は若い子ど、あの小さな子どもたちが入っているので、本当に
今回楽しみですね、
今回次につなぐ子どもたちがいるということで楽しみにしてやっております、
あのぜひあのまたね、はい、歌や踊りで、はい、あの楽しく交流させていただきたいと思います、
はい、
本日はあの先住民族サミット2008について島崎直美さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
アイヌ語ワンポイントレッスン第51回目です。いつもは大野哲人さんが講師をやってるんですけども、今日お休みですので、私ピンチヒッターで茅野史郎が担当いたします。クレーハーナックね、茅野史郎くね。はい、それではお二方どうぞ。
クレーハーナックね、笹村律子ね、笹村律子です。
クレーアナ君ね、島崎
直美君ね。あ、そうですね。その時はくねって言わないですね。ねだけでいいです。
ねえ、
ね。私もさっき間違ったかもわかんないね。はい、茅野史郎ねというふうに言いますね。
はい、わかりました。はい、島崎直美です。
はい、それでは今日はですね、どこからあなたは来ましたかという例文を使って、ちょっと皆さんと勉強してみたいと思います。
はい、
まず、君はどこから来たのという聞き方なんですけども、これは、船くはええというふうに言います。船くはええ、こう尻上がりで言いますね。で、私一度言いますので、笹村さん、島崎さんという順番でやってください。はい、まず、君はどこから来たのっていう感じですね。船くはええ。
船くはええ。
船くはええ。
あ、上手ですね。上手です。
いやいやいける。
はい。それでは私がアイヌ語で質問いたしますので、これ例文がいくつかあります。北京から来ました、シンガポールから来ました、札幌から来ました、稚内から来ました、襟裳岬から来ましたという5つあるんですが、はい、実際に来たとこから答えても結構です。では質問まずしますね、はい、船区はええ、リツコさんね。
帯広はケク。
あ、そうですね、はい、帯広から来ましたというふうに答えてましたね今ね、はい、はい、それでは今度島崎さんの方に聞いてみますね。船区はええ。
札幌はけく。
上手です。ちゃんと札幌から来たっていうふうに聞こえましたね。まあこの例文ですけども、今、帯広から来ました、札幌から来ましたというふうに、答えていただいたんですけども、この地名にはとつけるとどこどこからという意味なんですね。で、これけくというのはこれ実は猿川方言ではくえというのがくっついてけくというふうになります。で、くというのは認証接字といって動きを表す言葉に必ずつきます。ですからまあ文法用語では動詞と言いますけども、くるっていうのは動詞ですから、えくという単語に自分であればくがつきますから、くえくでけくと、これは猿川流域ではけくというふうに言います。ですからこの質問の方もですね、船っていうのはどこからという意味ですね。で、和っていうのはどこどこから。で、えっていうのは、えはあなた、えくは来る。ですから、どこからあなたは来ましたかという順番になってるんですね。これ日本語と全く同じなんですよ。だから、言葉のその並び方、語順っていうのは日本語とよく似てると思いますね。それでは実際これ北京から来ました、シンガポールから来ました、 という順番でですね、あの実際練習したいと思います、はい、もう北京とかシンガポールはそのまま言っていただければいいので、はい、私が質問しますから順番に一個ずつずつあの答えてください、はい、笹村さんからいきますね、はい、船区は A
北京は結構
はい、北京から来ましたということですね、うん、はい、それでは今度島崎さんになりますね、はい、船区は A
シンガポールは結構
はい、いいですね、はい、これシンガポールから来ましたということです、それでは次の例文、笹村さんいきますね、
はい、
船区は A
札幌は結構
うん、いいですね、札幌から来ましたということですね、次、島崎さんいきますよ、
はい、
船区は A
稚内は結構
はい、稚内から来ました。次の襟裳岬はちょっと難しいですよ、発音が。頑張ってやってくださいね、笹村さんいきますよ、
はい、
船区は A
エルムナットは結構
そうですね、エルムノット
エルムノット、
うん、ノット
ですね、エルムノット、もう一回言って、う
ん、エルムノット
エルムノット、
うん、
ダメだ、
トゥっていう発音ですね、これはね、ノット
ノット、
うん、そうです、そうです、今ですね、エルムノット、
エルム
ノットは、でこれが、あの襟裳岬というあの北海道の岬ですね、
はい、
あのアザラシがいっぱいいますね、確かね、はい、それではですね、今度2人ペアになってですね、1人が質問して1人答えるっていうふうにやっていただけますか、
はい、
あの北京をまず答えると、はい、じゃあ質問を笹村さん、はい、で島崎さん答えと、
はい、
いうことでお願いします、はい、どうぞ。
船区は A
北京は結構、
はい、じゃあ次に今度答え逆、はい、質問して答える、
わ、はい、かりました。船区は A
シンガポールは結構、
はい、上手だと思いますね、それで順番にやっていきますか、今度まだ時間ございますので、はいはい、質問して答える、質問して答えると、はい、例文を一個ずつ、
はい、
はい、どうぞ。
船区は A
札幌は結構、船区は A
稚内は結構、
船区は A
エルムノットは結構
はい、上手だったと思いますね、あの今日はですね、このエエっていうのはどちらかというと、うん、同輩の人または年下の人に使える言い方なんですよね、うん、はい、あのですからこれは年配の方にですね、お前どっから来たんだみたいな言い方は失礼なので、これはあくまでもあの簡単な方の紹介なので、その使い方だけ気をつけていただきたいと思います、
はい、
ですから今日はどこから来ましたか、この船区っていう発音なんですが、うん、人によってはひなっていうふうにも発音します、
うん、
だからひなくはえーくって発音する人もいるので、これ必ずしも船区と言わない人もいます、うん、これ微妙な発音なんですよ、はい、これね、だからひなくはえー、船区はえーくというふうに聞こえるので、
はい、
あのひかふか、うん、ひかふかで発音されますが、うん、アイヌ語としては正しいです、どっちも OK ですね、あの語り手によってはあのひなくはえーくというような言い方をします、
はい、
今日はですね、どこから来ましたかという質問をいたしました、それでは最後に笹村さんからどうぞ。
スイヌはうんこれやん、また聞いてください。
はい、いやいらいけれ
いやいらいけれ。
アイヌ語ワンポイントレッスンに続きまして、朗読のコーナー復活です、本日はアイヌの昔話平凡社ライブラリーより茅野茂著家出した犬の、第4回を、今日1回目藤井めぐみさんお願いします。
私はユッペ川の中ほどに住んでいる女です。夫は狩りの上手な人なので
いつでもたくさんの鹿を取り、熊を取るので、何不自由なく暮らしていました。たった一つ物足りないことは、夫婦の間に子供が生まれないことでした。子供が欲しい欲しいと思いながら暮らしていたある日のこと、どこから来たのか、一匹の黒いメスの子犬が家へ住み着くようになりました。子供のいない私ども夫婦は、その迷い犬を人間の子供と同じように大切に育てていました。物を束させる時も、漆塗りの木鉢をきれいに洗い、その鉢に物を入れて食べさせるという具合です。あまり体は大きくならないけれど、本当に利口な犬で、夫が狩りに山へ行くときは、一緒に行けるくらいになりました。話変わって、犬自身が語る。私はどこで生まれたのか、父も母も知らずに、気づいたときには、気心の優しいアイヌの夫婦に養われていました。アイヌである父が、狩りに山へ入るとき、一緒に山へ行き、狩りの様子を見ているうちに、だんだん狩りの方法を覚えました。私は山の中を走り回って鹿を見つけると、それを追い回して鹿の後ろ足、太ももの後ろ側に噛みついて、体ごとぶら下がるのです。私に噛みつかれた鹿は、私をぶら下げたまま悲鳴を上げて少し走ると、ドタッと倒れます。私は倒れた鹿の前へ回って、喉笛を食い切り、鹿を次々と殺しました。後から息を切らせて走ってきた父は、私の頭を撫でながら、なんと利口な犬だろう。お前は子供のいない私ども夫婦をかわいそうに思った神様が、子供の代わりに授けてくれたのかもしれない。いつまでも私の子供になって手伝ってくれよ、と言って本当に喜んでくれました。私は尻尾をちぎれるほど振って父の言葉に答えました。毎日毎日たくさんの鹿を私が殺すので、父はカワハギだけを仕事にし、何を欲しいとも何を食べたいとも思わないで暮らしていました。そんな楽しい年月をどのくらい過ごしたことでしょう。ある日、食べ物がたくさんある我が家に、どこからともなく大きい犬が2、3匹やってきて、住み着くようになりました。父や母はその大きい犬たちにもおいしい食べ物をどっさり与えるので、犬たちは狼を丸々太らせたような体つきになりました。狩りのために山へ行っても、私ほど早く走ることができず、私よりずっと後から、はあはあ言いながら、長い舌を出して走ってくるだけです。そして、私が殺した鹿のそばへ座り、さもさも俺たちも手伝ったのだよ、というような顔をして、父が来るのを待つのです。大きい仲間をかわいそうに思う私は、そうだそうだという顔をして、一緒に父を待ち、同じように頭を撫でてもらっていました。こうして大きい犬たちの顔を立ててやったのが、私の苦労の始めになろうとは思いもよらなかったことでした。初めのうち、後から走ってきて、私が殺した鹿のそばに遠慮がちに座っていた犬たちは、だんだん横着になってきました。仲間より先に走って鹿を殺し、そのそばに座って父の来るのを私が待っていると、体が大きく太りすぎて早く走れない犬たちは、はあはあ息を切らせて走ってきて、いきなり私の首筋のあたりをくわえると、ボーンと投げ飛ばすのです。体の小さい私は、あっという間に四五軒約8メートルほども飛ばされて、大地に叩きつけられます。ようやく立ち上がって、私が殺した鹿に近づこうとすると、またしても同じように投げ飛ばされて、死んだ鹿のそばに座って父を待つことができません。
はい。藤井めぐみさん、ありがとうございました。次回もお聞きください。 次はですね、湯から英雄女児史を川上正史さんに語っていただきます。題名は各国おまこそんて、格好踊りの絵のある小袖です。よろしくお願いします。
はよかんかとありこらちずねろかわしかんなかむいよしききはほしぴひねあぱねうしけたはぱてくさむしってむらいぱしもいさむしはらきいさむえあっかりころあんてまちかむいかけまいこあぱまかいころぱれやんせころかいぺうたんさけはうでりくなけけえらなけけよしきあいぬよしきぴとはぴかんこらちうかるからやかいせんらんせころあきしまわんぺねくすほぷにかそもきいねやっくすんよしきくなくあらんろくぺコロエンプリエナンクヌカシエコホープニアパオキネマヌエムシエトイエアオシマカトゥユプケタンクルイコテケレキヤチキポンメノコネイタパクのアキシマキワタニユンワテニユンワ今夜生きられ秋六回ね船くぱきたそいなさまあこしきるたぽろわのしかんなかむいかむいらめとくあこいきちきいねやぷくすんたまにきはしりきなんこりゃあえらみしかりプライロールンペレライロールンペえらいにぽしけあねやいころかえねたまにあえとなんからえらみしかりしきるぽかできるぽかあいあいにゅうけしてまかなんねころしりころかむいりくんてけらんけてけあことくことくきはねころしりころかむいりくんてけらんけてけえむしえらんけえはうきなきなぽくんきらんころありこらちうねろきはこねむけうかたたねやなくねやいぬあなはたたよろたかむいかけまいかをぴゅきかたまかんかころぺいこうたららあてくらるかれインカーランナークスカネアワンキアワンキアラケシニシノカアルワトアワンキアラケルカネルイアプトルカネスクイノカピトエアルワトヤイレンカネアテクラルカレ 시간나가무이아완키아라게루카네루얀페에노가오마히아에파르파르아크스이카아카타헤르모토치타크호라호추에우파크노네코로이오로소크르카아람로카토우크르카시케우네이타파크노야요무스케뜸야이캠느케뜸아야이코로파레아남스타っていうとこまで。
はい。各国のかおまこそんてをお聞きいただきました。今回語った部分の日本語の解説をお伝えします。私ポンヤウンペは鎧を身につけたまま新婚の龍神の家へ忍び込んでいた。酒に酔った龍神である新郎が来た。私の妻よ、私の淑女よ、私のために戸を開けてくれ。そう言いながら上機嫌で自宅の家の外側を歩き回っているけれども、もともと私ポンヤウンペの妻になるべき人だった彼女は私の隣にいる。そのことに気づいた龍神は、さっきまであれほど酔っ払っていた男とは思えないほど表面に怒りを出し、戸のすだれを刀で切って家の中へ飛び込んできて私に切りかかってきた。私はやっとの思いで外へ出た。それからというもの、龍神である神の勇者に立ち向かったが、その強さは波ではなく、今までこれほど強いものと切り合いしたことがないほどの強さ。私も強いものと自分を思っていたが、これほどの使い手に会ったことがないほどの使い手。私も身を翻すこともできないほどに、時によっては立ち木の神の上の枝や下の枝を刀で切られ、草の下や草の陰へ逃げ隠れしても、今にも切られそうに殺されそうに私は思った。そうした時に神の淑女が私に加勢し、何やら知らないものであるが私に手を伸ばし、それを受け取り、よく見ると金の扇、扇の片側に雲の形が描かれてあり、もう片方には溶けた金の雨、溶けた毒の雨、それらの形が描いてあった。喜びながら扇を受け取り、龍神であるあの新郎に溶けた金の雨、その絵の方を向けて仰ぐと、あっという間に龍神は白骨になり崩れ落ちた。そこまでになってから元の私の狩り場へ戻った。それでもいつまでも危なかったこと、命拾いした思いを私自身は忘れないでいる。そういうお話でした。
第88回目の最後のコーナーとなります。 まずここでお知らせがございます。当ピパウシにですね、ワイワイクラブというところからワイワイクラブ放送大賞というのをいただきました。FM ピパウシと中継放送プロジェクトチーム様というふうに来ております。でちょうどワイワイクラブの方から DVD が送られておりまして、表彰式の様子をちょっと聞いていただきます。間に合いますか、どうでしょう、まだ立ち上がってないですね。
ちょっと間に合いません、ごめんなさい。
わかりました、はい。ちょっとDVD の立ち上げがですね間に合わないということですので、口頭でちょっとお知らせいたしますけれども、第3回ワイワイクラブ放送大賞というのを、まあ、受賞しまして、7月20日にですねワイワイクラブ理事長の森崎清人さんが直接持ってきてくれました。そして上がった、
ごめんなさい、
あ今ちょうど上がってますね。で聞いていただきましょう、はい。
こんな様子です。はい。すいません。アルコールが入ってないのにすごいクラブです。
そうですね。はい。ちょうど今聞いていただいたのはですね、ワイワイクラブのその放送大賞を、表彰式でやった様子を再生いたしました。はい。それではお知らせを川上雅史さんからお願いします。
はい。FM ピパーシからのお知らせです。FM にぶたに放送、愛称FM ピパーシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。さらに FM ワイワイが配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。さて FM ピパーシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡平取町二二谷子ども図書館宛てFM ピパーシまでお寄せください。お待ちしております。
はい。それではですね、今日インタビューコーナーとワイワイガヤガヤに、出演いただいた島崎直美さん、
はい、
一言ですね、はい、今日の放送を見た感想をお願いいたします。
はい、とても楽しくて楽しかったです。
はい、ありがとうございます。FM ピパーシ第88回目の放送もお別れとなります。次回は9月14日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やりがいけれ。Yeah.